皆さんおはようございます。先週は寒い日が続きましたが、一週間守られたこと本当に感謝いたします。この朝も御言葉に励ましをいただいて、新たな一週間を歩み出してまいりましょう。それでは初めに一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、この朝もあなたの語りかけに聞いてまいります。どうぞ私たちの心の目を開いてくださり、あなたの御思いを正しく受け取ることができるように、最後まで助け導いてください。御手に委ねて、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日もマルコの福音書4章から開きました。ここ2週にわたってイエス様が話された例えから見てきました。先々週は種まきの例えから、御言葉によって実を結ぶ、成長するということについて学びました。また先週は明かりと秤の例えから、御言葉が私たちにとって本当の明かりとなり、正しい秤となるために御言葉に聞くことが大切だということについて学びました。イエスは聞く耳があるなら聞きなさいと言っておられます。今日はその続きの箇所となりますが、このところにも2つの例えが出てきます。イエスは種の例えを話されました。先々週の種まきの例えに続いて、ここにも種が出てきます。今日はこのところから、神が成長させてくださると題してご一緒に見ていきたいと思います。早速26節27節をお読みします。またイエスは言われた。神の国はこのようなものです。人が地に種をまくと、夜昼寝たり起きたりしているうちに種は芽を出して育ちますが、どのようにしてそうなるのか、その人は知りません。イエスは神の国はこのようなものですと言って、種の例えを話されました。ここに神の国とあります。聖書の中には神の国とか御国という言葉がよく出てきます。例えば毎週の礼拝の中で祈っています主の祈りの中にも、御国が来ますようにとありますね。その御国のことです。では神の国、御国とは何のことを意味しているのでしょうか。皆さんならどのように説明するでしょう。あえて一言で言い表すとすれば、神様のご支配と言えると思います。神様が私たち一人一人の心を、そしてこの世界を正しく治められることですと言われても、ちょっとピンとこないかもしれませんね。具体的に私たち人間のことを考えてみたいと思います。創造主である神様は、この世界を創造された時に最後に人間を作られました。人間だけ特別に神の形に似るように作られて、神の息が吹き込まれたと聖書に記されています。人は神によって愛され、とても良いものとして作られました。最初人はエデンの園で神に信頼しながら何不自由なく暮らしていました。神様との豊かな交わりの中で生きていました。その時は人は神様との正しい関係の中にありました。神に信頼し、神に従って生きていたんですね。ところがやがて人はあの蛇に変装したサタンに惑わされて、神の命令に背いてエデンの園を追い出されてしまいます。それ以来人は神から離れ、自分勝手に生きるようになりました。 これが原罪と言われる私たちが生まれながらに持っている罪の性質のことです。聖書が語る罪とは、神様という正しい的から外れている的外れの状態だとも言われます。人に罪が入ったことによって神との正しい関係が壊れて損なわれてしまいました。いかがでしょうか。確かにこれまでの人類の歴史を見ても、今の世界情勢を見ても、あるいは自分の心の中を見てもわかるような気がします。世の中では未だに戦争が続いていて、平和のない状況があります。私たちも自分の中に自己中心的な思いがあることに気づかされると思います。また人の生産活動によって環境が破壊され、気候も変わりつつあると言われます。こんな人の世を神様は悲しんで見ておられるのではないでしょうか。人の心は神様のご支配から遠く離れてしまいました。すべての人は生まれながらにして神様との関係が損なわれている状態にあるというんです。私たちもそのようなものでした。しかし神様はそのままで良しとはされませんでした。人を罪から救い出して壊れている関係を回復することをご計画されました。そのために父なる神様は一人子イエスを人としてこの世界に使わしてくださいました。イエスは私たちの罪を代わりによって十字架で私たちの罪の償いをしてくださいました。これが神様が私たちのためになしてくださった罪からの救いの御業です。そういう意味で今日の箇所にある神の国とは、人が救い主イエス・キリストを信じ心に受け入れて罪許されて壊れていた神様との関係が回復されること、関係が修復されることと言えると思います。そして一人一人の中に神様のご支配が及んでいくことです。主の祈りの中に御国が来ますようにとあります。これはこの地上にいる一人でも多くの人が救い主イエスを信じてサタンの支配から解放されて神との関係を回復して神様のご支配のもとに置かれるように、そんな祈りでもあると思います。そして世界中に神のご支配が及んでいくようにという祈りです。私たちも私の心に、私の家庭に、職場に、そしてこの地域に御国が来ますようにと祈っているのではないでしょうか。聖書にはやがてイエス様が再び来られてサタンが完全に滅ぼされて永遠の御国がもたらされる時が来ると約束されています。私たちはそれがいつになるのかは知らされていません。でも神の憐れみによってその時が延ばされているとも言えると思います。その前に一人でも多くの人がイエス様を信じて救われるようにですね。先に救われた私たちはこのことを祈り続けていかなければならないなと思います。さて今日の箇所に戻りたいと思いますが、イエスは神の国はこのようなものですと言って二つの種の例えを話されました。神の国を種に例えて語っています。まず26節から29節にある人知れず育つ種の例えです。このところをお読みしたいと思います。神の国はこのようなものです。人が地に種をまくと、夜昼寝たり起きたりしているうちに種は芽を出して育ちますが、どのようにしてそうなるのかその人は知りません。地は一人でに実をならせ、 はじめに苗、次に穂、次に多くの実が穂にできます。実が熟すとすぐに鎌を入れます。収穫の時が来たからです。地にまかれた種が芽を出し、成長して、やがて実がなって収穫の時を迎える。そんな例えです。このところで27節に、どのようにしてそうなるのか、その人は知りませんとあります。人が種をまきますが、その後は一人でに芽を出し、苗となり、穂ができて、多くの実をつけるようになると言うんですね。人は水をやったり、肥料をやったりすることはできますが、それ以上のことは人にはできません。あとは任せるだけです。どうして育つのか、人にはわからないと言っています。確かに、種には不思議な力がありますね。一粒の小さい種の中に遺伝子という設計図が組み込まれていて、決められた順番通りに成長して、設計された通りの草や木になっていきます。まかれた種は人の手によらずに成長します。それは人にはできないことです。そうした仕組みはすべて作り主である神様が備えてくださったものです。神様のなさる御業です。神の国はその人知れず育つ種のようなものだと言うんです。これはどういうことを言っているのでしょうか？神の国も人の手によって広まっていくのではなくて、神がなされる御業であることを教えていると思います。これに関して、コリント人への手紙第1の3章6節7節を開きたいと思います。このところお読みします。私が植えてアポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。ですから大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもなく成長させてくださる神です。これはパウロがコリントの教会に宛てた手紙の中で語っていることです。コリントの教会は問題を抱えた教会でした。いろんな問題があったようですが、パウロが最も心配したのは分裂分派があったことです。教会の中に、私はパウロにつくとか、いや、私はアポロ、私はペテロにとか言って、派閥ができていたようです。そうした派閥の間で主導権争いのようなものがあって一つになれないでいました。そんな彼らにパウロは、私が植えてアポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神ですと言っています。パウロがこの地で伝道してイエスを信じる人々が起こされて教会が始まりました。その後アポロがパウロの働きを受け継いで教会を指導していきました。確かにそうした指導者たちの働きは大きな助けとなりました。しかし彼らの力によって教会が成長したのではないとパウロは語っています。成長させたのはパウロでもアポロでもなく神様ご自身でした。人がイエスを信じて救われるのは、ただ神様のなされる御業だからです。人の力によってなされるのではないということです。このことをわきまえて、神だけが崇められるようにしなさいと、パウロは派閥争いをしていたコリントの人々を戒めました。そのように、神の国は神様の主権によって、神様の御業として広がっていくものであることをこの例えは教えているように思います。決して人の熱意や努力によってなされることではないということです。そのことを忘れると神様よりも人を頼ってしまったり、 自分の力を誇ってしまうということがあるのかもしれません。私たちが霊的に成長すること、イエス様に似るものへと成長することも、自分の努力だけでなされることではありません。聖霊の助けによって気づかされ、少しずつ変えられていくのだと思います。神様が私たちを成長させてくださるということをしっかりと心に留めたいと思います。さて、もう一つの例えは、30節から32節にあるからし種の例えです。このところお読みしたいと思います。またイエスは言われた。神の国はどのように例えたらよいでしょうか。どんな例えで説明できるでしょうか。それはからし種のようなものです。地にまかれるときは地の上のどんな種よりも小さいのですが、まかれると成長してどんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張ってその陰に空の鳥が巣を作れるほどになります。からしの種は当時その地方では最も小さい種として知られていたようです。その小さいからし種が地にまかれると、大きく成長して3メートルにもなると言われています。神の国はそのからし種のようなものだと言っておられます。これはどういうことを教えているのでしょうか。一言で言うと、小さくまかれ、大きく育つということなのかなと思います。福音は最初一人から始まりました。イエス様ですね。ヨハネの福音書12章24節に、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びますとあります。これはイエス様ご自身のことを表しています。イエス様がすべての人の罪を負って十字架で死なれたことによって、人に救いの道が開かれました。まさに、一粒の麦が地にまかれて、大きく成長し、豊かな実を結ぶように、福音は、御言葉の種としてまかれて、世界中に広まっていきました。これまで、おそらく、何十億、何百億という人々が、イエス様を信じて救われたのではないでしょうか。数えきれないほどの多くの人々がイエス様に出会って安らぎを得ました。大きく育ったからしの枝に鳥が巣を作って安らいでいるようにですね。その働きは今も広がり続けています。そのようにイエス様から始められた神の国の働きが人の思いを超えて驚くほどに大きく広がっていくことを教えています。さて、ここまで神の国についてイエスが話された二つの種の例えに目を留めてきました。このところを見ると、神の国の働きは神様のなさる御業なのだから、私たちは何もしないでただ受け身でいればいいのかしらと思われる方もいるかもしれません。いかがでしょうか？決してそういうことではないですね。確かに神様が人の思いを超えて大きく成長させてくださる働きではありますが、神様は人を用いて御業をなさいます。つまり、私たちにできること、期待されていることがあるわけですね。例えば、私たちの家族や周りにいる人々にイエス様のことを伝えるとか、私たちの賜物を用いて社会に仕えていくことも大切なことです。何かをすることですね。でも、その時に大事なことがあると、今日の箇所は教えているように思います。行動するにあたって心がけたいこと、気をつけたいことと言えます。 最後にこのことを考えてみたいと思います。二つのことを挙げたいと思います。一つは、成長させてくださる神様に信頼することです。成長させてくださる神様に信頼すること。まず何よりも大事なことは、神様に信頼することではないでしょうか。先ほど、私が植えてアポロが水を注ぎました、しかし成長させたのは神です、という御言葉に目を留めました。自分が何かをすることで自分の力を誇ったり、自分の力により頼むことがないように、あるいは神様よりも人に頼ることがないように、すべてのことをなさせてくださるのは神様であることを忘れないようにしたいと思います。このことを忘れると、あのコリント教会のような問題が起きてしまうわけですね。神様は私たちの人生のこともすべてご存知で、私たちを導いてくださるお方です。私たちの人生もこの大きな神様の御手の中にあります。このことを信じましょう。そして私たちを成長させてくださる神様に心からの信頼を寄せたいと思います。もう一つのことは、神様に委ねるということです。神様に委ねるということ、種をまく人は委ねるということを知っている人なのかなと思います。種をまく人は種をまいて、水をやって、肥料をやり、草を取るわけですね。でもそれ以上のことは自分ではできません。自分にできることをやったら、あとは豊かな収穫を期待して天に委ねると思います。ひょっとしたら収穫の直前に大嵐が来て全部ダメになってしまうということもあるかもしれませんね。それでもそれを受け入れるわけです。そのように私たちも、自分にできることをやったら、あとは神様に信頼してお任せする、委ねることを心がけたいと思います。たとえその結果が自分の期待したことと違う結果になったとしても、これも御心と受け止めることも大事なことではないでしょうか。神様は人の思いを超えて最善をなしてくださると信じて、全能の神様にお委ねしましょう。このことに関連して一つ思い出したことがあります。私が小学生の頃、友達とカブトムシの幼虫を取りに行ったことがあります。製材所のおがくず置き場に行って、幼虫を掘り出して、家に持って帰ってきて、水槽に入れて育てたんですね。カブトムシの幼虫は、さなぎになってから成虫になります。ある時、その幼虫がさなぎになったようでした。水槽の端に穴のようなものができているのが見えたんですね。ところが、何日経っても成虫が出てきません。心配になった私は、待ちきれずに土を掘り返してしまいました。そしたら、さなぎの穴が壊れて、そこに土が入ってしまって、結局、さなぎは死んでしまいました。手を出さないで放っておけばよかったなと、後になって後悔しました。でも、手を出したくなるんですよね。そんな苦い思い出があります。そのように、時には神様に委ねて忍耐して待つ、神様の時を待つということも、大事なことではないでしょうか。今日は神の国について二つの種の例えから学びました。神の国は人の手によらず、神様の主権によって小さくまかれ大きく広がっています。今もその働きは続いています。神様はその神の国の働きのために私たちをも用いてくださいます。 神様に信頼し、委ねることを大切にしながら、自分にできることを喜んで成していきたいと思います。それでは、お祈りをいたしましょう。私が植えて、アポロが水を注ぎました。しかし、成長させたのは神です。恵み深い愛する天の父なる神様、御言葉を感謝いたします。あなたは、あなたから遠く離れてしまった私たち人間を憐れみ、愛してくださり、その壊れた関係を回復しようと、大切な一人子イエス様を使わしてくださいました。イエス様の十字架の救いの御業によって、私たちはあなたのもとに立ち返ることができたことを覚えて、心から感謝いたします。私たちは、御国が来ますようにと、これからも祈り続けます。どうか、まだあなたの恵みを知らない多くの人々の心に、神様のご支配が及んで、この世界に真の平和がもたらされますように。また、あなたは、神の国の前進のために人を用いられます。どうぞ、私たちにできることをお示しください。あなたがその働きを祝福してくださることを信じて、私たちは喜んであなたにお仕えしてまいります。その時に、自分の力により頼むことなく、すべてをご存知で私たちを導いておられるあなたに、全幅の信頼を寄せて、一切を委ねることができるように、私たちを助け励ましてください。まだしばらく寒い日が続きそうです。どうぞ今週も私たち一人一人の生活を恵みによって守り支えてください。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。